この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、スーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は12月9日の日曜日、時刻は9時を回りました。
はい、
遅なりました ね、
ねえ、
うん、
もうね、昨日からね、
はい、
雪が降って
降ってましたね。
もう寒くってね、
ほんまにもうたまらんよ。
僕ね、昨晩ね、
はい、
2時ぐらいやったかな、
うん、
外を見たんですよ。
なんで
ちょっとなんか雪の気配がして
気配がして、
はい、はい、そしたらもうしんしんと降りながら、
うん、
車にも積もりの、道も積もりの、
はいはい、
っていう状況やったんで、
私全然夜降ってんの知らんかってね、
はい、
で今朝、まあ、仕事で朝8時ぐらいですかね、家出たら、うん、はっていうぐらい真っ白やって、
うん、
びっくりしました。
でしょ、
うん、
で僕も朝もう一度8時ぐらいに見に行って、
うん、
したらやっぱり、ま、周りが真っ白な状態で、
残ってたよね。
もう今日はどうしようかなと思いながらも、
うん、
予定もなかったんでスタジオにいましたけども、
は
い、
あ、そうなんや、
はい、
今日でも奈良はね、奈良マラソンやってましたからね、は
い、ですよね、
うん、あんな寒い中、雪の中とか ね、
ね、
大変やろね。
もう走る道が滑るんじゃないかなっていうね。
そうそうそう、凍ってんちゃうかなと思いながら。
そこですよね。
転倒とかされてなかったらいいんですけどね。
ですよね。
うん。
せやけど東北の方は何やらすごい雪で、あの新幹線が止まったりとか。
そうですね。電車が欠航になったりね。なんか飛行機もどないやこない言うてますよね。
ですよね。本当にすごいドカ雪になったみたいで。
本当、でも12月でって早くない？
ですよね。
1月2月とかってなんかね、そんなイメージあるんですけど。
そうそう、
ここまで寒いのってなんかすごいなと思いますけどね。
ですね、
うん、
でなんか予報では今年は暖冬やとか
言ってた、
言われてたのにもかかわらず、
ね、
みたいな。
寒い寒い。
あのね、大体なんですけど、暖冬って言われた、
うん、
都市は寒いんですよ、
うん、それってもう大外れしてるってことやね。
そうそうそう本当にね、寒いですよって言われてると、まあ気持ちの問題かもしれないですよ、
はいはい、
あのそんなに寒くないなって思えるかもしれないけど、
うんうんうん、
暖かい冬やって言われてると、うん、なんか急に雪が降ってきたりして、
寒いやん、
そうそうそう、ね、みたいなね、う
ん、確かにね。
特にここ奈良とかね、京都は、
そう
ですね、底冷えがね、
朝晩がねやっぱ冷えますよね。
ですよね。
盆地特有の気温のあれかもしれないですけどもね。
はい、
またちょっと今お仕事でね、
はい、
車の窓開けて走る仕事をしてるもんですから、もう超寒い。
ああ、
本当に
それは寒いね。
寒いですね。
窓開けて風が入ってくるとね。
そうそうそうそう。
風が当たるとね、
うん、
寒いというか痛いんですよ。
痛いですね、
うん、
ですごいまた今乾燥してるじゃないですか、
はい、
だからもうカスカスになっちゃいますね。
あ、
うん、
まあ、普段でもねカスカス
や
のね。
いやいや、ちょっとは潤ってるよいやもう本当にそれがね今カスカスですね。
あ、
水分取らないとって感じになりますけどね。
大変ですよね。まだ寒い中こう水分取ったらまたおしっこもしてなるやつしね。
そうそうそう、そういうのもねあって、なかなかってヘビーなんですけれどもね。
ですよね。僕も以前ね、あの夜中に道路に立ったりする仕事がして、
はい、
もしてた時にね、
はいはいはい、それも寒いよね。
めっちゃ寒かったですよ。もう本当に痛いというのが気持ちですね。
そうやね。私でもね、今回、
はい、
なんかその寒さ対策として、
はい、
まあ、どうすればいいのかなというのをちょっといろいろ調べたりしてたんですよ、
はい、
で とりあえず今回はまず足元、
うん、
まあ、全身なんですけど、
はい、
足元に5本指の靴下を履いて、
はい、
でちょっとごつめのタイツを履いて、
はい、
その上にまたさらにごっつい、もっとごっついタイツを履いて、
はい、
で膝丈ぐらい あのハイソックスで裏起毛のやつを履いたんですよ、
はい、
であと膝のふくらはぎ、あ、ふくらはぎじゃないわ、太ももにカイロを2つ貼って、
はい、
ズボンを履く。
なるほど。
下半身はそれね、
はい、
上半身は、
うん、
インナー着て、でヒートテックのタートルを着て、
はい、
でヒートテックフリースのタートルを着て、
はい、
でベストのあのダウンのベストあるじゃないですか、
はい、
あれ着てダウンのコートを着る。
なるほど。
そして肩とお腹と背中にカイロを貼る、
はい、
これでだいぶマシはマシだったんですよね。
あ、そこまでやればね、
うん、
あのね、あまりねこう重ね着はいいんですけど、
うん、
ぴっちりした重ね着をして体を締め付けると良くないらしいです。
そうやね。 空気の通り道というか汗のね、あの通り道というか、なんか出すところも作っといた方がいいっていうのはなってましたね。
そうなんですよ、うん、だからね、ダウンとかね着るときね、あの上にナイロンのカバーをするっていうんですか、あのそれでダウンで暖かいんですね。
あー、そっかそっかそっか、
だから聞いた話なんですけども、うん、羽毛布団でしょ。
ありますね。
あれね、うん、羽毛布団をかぶって、うん、毛布をかけるんですって。
上から毛布？
うん。
あ、そうなんだ。
その方が暖かいんです
って。へえ。ちょっと意外。
そう、だから毛布をかぶって、うん、羽毛布団をかけるのではなくて、羽毛布団をかぶって毛布をかけるんですね。
ああ、でも羽毛布団自体がちょっとひんやりしてるから寒いなっていう時は中にもう一枚毛布入れてもいいのかな。
あ、そうですよね。
そっか、毛布、羽毛布団、毛布にするんだね。
まあまあね、
うん。
だからそういう風にね、ダウンのジャケットあるじゃないですか。
はい。
ダウンジャケットを着て、うん、まあ、ヒートテックの、まあ、ハイネックを着てね、
うんうんうんうん、
でダウンを着て、うん、で上に大きくフリースでもいいですし、
はいはい、あ、風を通さないようなものをもう一個着るみたいな。
そうそうそうそう。
あ、そっか。
それで身が軽くって、うんうん、あの動きやすくって暖かいという、う
ん、あ、そうですね、
はい、
ちょっと参考に
で、首元、
うん、
首と足首、
はいはい、
そして腰、
手首、うん、
でまあ、手首もそうですけど、うん、
首ってつくところを冷やすとダメだよね。
そうです、
うん、
そこにすべてあの風が入らない工夫を、
はい、しましたしました。
すると、うん、かなり違う。
手首はしましたよ。なんかこう、あの長い袖の、あのドライブするときに日焼けせえへんやつあるじゃないですか、
はいはいはい、
あんなやつをして、
はい、
で上から革手袋して白手袋して、
うん、
で手首のところのテニスプレーヤーがするあれあるでしょ、汗拭きのやつ、
リストバンドね。
そうそうそう、はい、それしてバッチリ。
あ、
なかなかです。
そうですよね、
はい、
いいですよね、
うん、でもね、本当に今回思いましたけど、ユニクロのヒートテックは優秀ですよね。
ですよね。
あの薄さで、
はい、
あれだけぬくかったら、
うん、
でまだ、まあ、着膨れしないじゃないですか、
はい、
あれはすごいね。
ですよね、
うん、
動きやすいっていうのが一番いいですよね。
そうそうそう、なんかよくね、いっぱい着込んだんですっていう人がもうほんま相撲取りかいうぐらいね、
はい、
モコモコしてる方とかいらっしゃるじゃないですか。
ありますね。
あれはちょっとね、見た目的にももう一つやし、
う
ん、
はい、
私がやったらさらにえらいことになってまうんでヒートテック助かってますよね。
ですよね、
うん、
あのね、だからね、ワッフルタイプってあるんですよ。
ワッフルタイプ、
ほうほう、あのワッフルの方がちょっと中が、
うん、
あのなんていうんですか、交互になってるから、
うん、
その方が空気が、
あ、さらに入るんだ。
はい、入っていいらしいですよ。
いろんなのありますね、
うん、だから各メーカーね、いろんなところから今ヒートテックみたいなものが
出て
るんですよ ね、
うん、すよね、うん、
あのアルペンさんなんかでしたら、
はい、
アイヒートといって、
アイヒート、
はい、あの3度熱が上がるというのを出してますし、
ね、スキーの時とかね、良さそうですよね、は
い、まあ、だから冬山とかに強いっていうことで、
はいはいはいはい、
使えてるんだと思うんです
けど、確かにそうですよね、そういう、はい、スキーとかね、やる時やったらさらに寒いですもんね、
はい、
ヒートテックどっちかって街中用やもんね。
そうですよね、
うん、
で、なんですか、まあ価格的にね、
うん、
リーズナブルのが なのが、まあ、ユニクロさんとか、
確かに、ね、
アルペンさんとかは、
はい、
ですけど、他のスポーツメーカーさん、
うん、
結構出してるんですけど、
うんうん、
高いんですよ。
だよね、ダウンとかも高いよね。
そうそうそう、
うん、
だから値段がね、やっぱり3倍4倍するんで、
うん、
どうしてもそういうリーズナブルなね。
そうやね、それで、ね、高性能なものがあるとも言うことないですもんね。
そうそうそう、
はい、
だからね、この辺を選んでね、暖かくしてね、
まあ、風邪ひかないようにということなんですけれども、
はい、
まあ、私の場合もうすでに風邪をひいておりまして、
はいはい、
ちょっと今日も声の調子がね、もう一つなんですけれどもね、
まあまあ普段からね、
え、普段いい調子じゃないですか。
あ、そうですか。
そうですよ。
あ、うん、僕まだ普段から調子悪いんかな思ってたんですけど、
いやいやいや、声に関してはいい調子なはずですよ。
そうですか、
うん、
声に関しては、
そうそうそう、まあ中身はどうか分かんないけどね。
なるほどね、うん、
でもね、本当に今はだいぶ風邪が良くなってきて、まあ、治りかけ状態なんですけど、
はい、
前風邪ひどかった時って、
はい、
本当に大変で、
はい、
まあ、咳が止まらない、喉が痛い状態、
うん、
でも翌日は仕事っていう時があったんですよ。
あ、
でその時、まあ、耳鼻咽喉科にその時通ってたんですけど、
はい、
もう先生に明日ちょっと仕事なんで、もう本当どうにかしていただきたいんですって言ったら、
はい、
先生がじゃあ注射しましょうって言ってくれて、
はい、
で注射したのがステロイドの注射なんです。
ステロイド、
うん、おう、あのよくね、アトピーの時にこう塗ったりする薬であるじゃないですか、
はい、
あれを筋肉注射することで、
うん、
喉の腫れとかが引くんですって。
お
で、それをしてもらったら確かに引いたんですよ、
はい、すごいですね。
すごいですよね、
はい、
でも先生2回やってあかんねって言われましたけどね。
あ、うん、やっぱりね、何でもこう何回かこう
そうやりすぎると良くないらしいんだけど ね。
またあの薬もそうなんですけど、うん、たまに飲むと効くんですけど、
あ、そうそうそうそう、慣れちゃうとダメ
ですね。そうそう、慣れるとね、うん、ダメになってしまうんでね。
その時はもう緊急避難的にしてもらいましたけれどもね、はい、
あの、はい、点滴なんかも よく言われますよね。
あるよね、もう疲れた時にちょっと点滴飲みたなる時あるけどね、
うん、飲んだらあかんやろ。
そうそう、でもなんかよく効くんちゃうかなと思ってね。
あ、ですよね、うん、僕ね、もうここの数十年風邪はひいてないんですけど、
いいですね、
もう昔にですね、うん、まあ、お店をやってた頃にね、はい、ちょっと風邪ひいてしんどかった時にね、うん、あのたまたまそのお医者さんが、うん、あのお客さんにおられて、
はい、
明日行くから点滴打ってとか言って、うん、打ってもらったことありましたね。
いいですね、
はい、
なんか夜の遅い時間とかも行けないじゃないですか、病院とかにね。
そうですよね、
そんな時間になっちゃうとね、うん、なんかそういう時になんかそんな風にやってもらうと助かりますよね。
ですよね、ほんとこう点滴打ってもらったらいっぺんに治ったりとかね。
あ、でもやっぱ体に吸収が早いよね、うん、直接入れるからね。
ですよね、だからね、よくね、ビタミン剤とか、うん、あるある、いろいろあるじゃないですか、ドリンク、
ね、
うん、あれは飲まないという人も多いんですけど、うん、薬と一緒に飲んだら結構
効きますよね。
効きますからね、
うん、
ちょっとしんどいな思ったらもう飲んだ方がいいですよね。
ただその代わり終わった後、切れた後の反動がひどいよね、
は
い、
あー、なるほどね。
そう、なんかやってる、飲んでて聞いてる時はよし元気と思うけど、はい、それが終わった後ガクって疲れるっていうのはね。
あ、まあそれは仕事を一生懸命したという証拠じゃないですか。
かもしれないかな、
うんうん、だから飲んでなくても、うん、こう一生懸命仕事したらこう疲れるっていう状態がある
かもしれませんね。充実感が現れてるのかもしれないけどもね。
一度ね、寝るときにね、うん、試してください。
何を？
僕の風邪の治し方。
お、聞きたい聞きたい。
あの熱い風呂に入ってですね、
うん、
もう出てきて汗だくのまんま、
はい、
頭にタオルを巻きます、
はいはいはい、
そして首にもタオルを巻きます。
タオル巻く、
うん、で分厚い、まあ、ダウンとかそういったものを着ます、う
ん
う
ん、はい、
ね、で、足は裸足、うん、
寒いよ。
いや、それで、あの、布団を頭からかぶって寝てください。
え、頭からかぶるの？
はい。そしたらね、顔のあたりというか、もう、全部汗は出てきます。
うん。
それはまあ、バスタオルとか巻いてるんでね、
うん、
あの、汗が出ても大丈夫じゃないですか。
はい。
で、ずーっとしてて、その熱を足から逃がすんです。
はいはいはいはい。
そしたらね、あの、布団を蹴っても大丈夫なんですよ。
お
ー。っていうか、布団をあの足にかけていないので、
うん、蹴ってもしょうがない
んで、どっか行くっていうこともあまりないんで、ね、
でもこう寝苦しくて手でどけるっていうのはあるんじゃないですか。
あ、それがあったとしても、うん、あの足の方で熱を逃がしているの で、
うん、
で顔にあのバスタオルとか巻いてるん で、
うん、
でこっちではもうずっとかぶさってる状態なんで、あの首元からとか、
うん、
風が入らないんですよ。
はいはいはいはい。
それがあの普通に寝てると布団を足で蹴ると、
うん、あの上がそうや、ね、開いちゃうよね。
そうそう、開いてね、うん、あのまた風邪ひいてしまうので、
あ、
僕はその方法なんです。
へ、なかなかのワイルドさですけどね。
そうですよね、
うん、
まあ、どっかであの熱を逃がせばいいということなんでね。
そういうことか、
はい、また一度試してみてください、ま
あ
ま
あ、そうですね。ちょっと今風邪で悩んでる方、ぜひ一度お試しいただいて、その結果なども教えていただけたらと思います。
はい、
はい、さあ、それではここで一曲お届けいたしましょう。アトランダムでハーバーハイウェイ。
夢のようにそっと
ットランダムでハーバーハイウェイお届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
はい、行きましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマはポケット。
ポケットね、うん、まあいろんなポケットもありますけども、
はい、
今日の写真なんですけども、うん、僕のジーンズの後ろポケットと、
はい、
カーゴパンツの右ポケット、
はい、
右って左か右か分からんみたいなねありますけどね、
はい、
あのジーンズのポケットだけやったらね、うん、なんか寂しいな思って。
あ、そうですか。
その方が分かりやすいんですけど、
うん、ポケットらしいよね。
そうそうそう、うん、あの寂しいな思ってね、ちょっとこうグリーンと紺色のコントラストを楽しんでもらおうかな思って横に持ってきて撮ったんですけども、
はい、うん、よう分かれへんかった
余計何か分からんようになったような写真なんですけども、ね、はい、最近のねちょっと流行りのね、
はい、
カーゴパンツっていうかね、
うん、
あのウォームアップカーゴパンツっていうのをこういろいろ買いましてですね、
なんかかっちょいい名前ですね。
そうなんです、あったかいですよ。
あ、本当。
あの裏がフリースになっててね、
最近多いよね、なんかそういうのね。
そうですね、もうあったかいのを着ないと、もう先ほども前半でね言ってた通り、
はい、
雪も降ってきて、
そうです、
ね、寒いんで、
そうですね、
はい、ものすごい重宝してますんでね。
確かにね、このねまだスタジオが寒いんですよ。
ですよね、
ね、
本当にね、僕もねだから今ね、あのネックウォーマー、じゃあレッグウォーマー、
あ、足元ね、
はい、
うんうん、
とネックウォーマーをしてます。
両方してるんですね、はい、私今の膝掛けに羽毛をかけてますけどね。
なるほどね、
はい、もうどんな寒いとこやねんよかったですね、
はい、まあ、うん、本当にねここに来られた方は分かると思うんですけどね、分
かってくれると思いますけどね、
はい、ものすごく築80年の民家でやってますんで、
そうそうそうそう、もう隙間風も入りつつ、
はい、
はい、頑張っておりますので、
ですんでね、
はい、
はい、まあ、今日も頑張っていきましょうかね。
そうですね、
はい、
今日はメッセージたくさんいただいてますのでご紹介していきましょう、
うん、
まずは10月にはバーさんになりましたさん、
あらあらあら、
うん、はい、アリゾナからですということで、はい、久しぶりに YNC を覗いてみるとガラッと変わっていて、
はい、
ホームページ自体がなくなったのかと思いました。
でしょ、でしょ、頑張ったんですよ、
ね、皆さんお元気でしたか。
元気ですよ、
はい、ちょっと私風邪ひいてますけどね、
はい、
名前を見ても分かるように今年私はばあちゃんになりました。
ほうほうほう、
ものすごい変化のあった1年でした、
うん、
孫ブログも2月から書いていたのですが、
うん、
問題だらけの妊娠出産なので、
はい、
かなり多くの方が興味を持ってくださって、
はい、
メインブログよりもかなり多くのアクセスがあるブログになってしまいました。
すごいじゃないですか、
うんうん、で皆さん幸せな話よりも問題の多い話の方がやっぱり興味を持たれるんでしょうね
かもわからんね幸せや幸せやっていうか順調にいってる話よりも、
うん、
なんかこう問題があったり、
はいはいはい、
どうしようこうしよう言うてる話の方がみんな興味あるんかな、
ま
あ、
確かにね、うん、実際見ました、こちらの10月にはばあさんになりましたさんの URL の先を。
はい、僕ちょっと読ませていただきました。
私も見ましたけれども、
はい、
見てると次どうなんねんってこうなんか物語を見てるような感じになりません？
ですよね。
ねえ、
うん、
だから多分ねそんな感じで皆さんこうちょっと違う出来事というかね、身近な感じじゃなく逆に楽しみにされてるところがあるのかなという気がしましたけど ね、
はい、ですよね。僕は前読んでてね、うん、思ったことはね、
うん、
娘さんの方がなんかあっけらかんとしてて、
う
ん、周りは心配してるみたいな。
そうですね、
娘さんとお父さんはあっけらかんみたいな感じなんで、
うんう
ん、あ、すごいなみたいな
ですね。いやでも今時やなと思いながら見てましたけどもね。
ですよね、
うん、まあ、話の続きがありまして、
はい、
まあ、みんながねやっぱり問題の多い話の方が興味持たれるんでしょうねということで、
うん、
きっと私もそうかもっていうふうに、
なるほどね、
はい、おっしゃってますね、
はい、
ということで10月にはばあさんになったアミです、
はい、
ブログにはリンクを貼ってるので何が起こったのか興味があったら覗いてみてくださいね、
うん、
テーマのポケット、あ、ここでテーマ来ましたね、
はい、
ポケットマネーが欲しいですそれだけと
確かにね、
はい、
でまあ、うん、本当面白いんでね、
はい、
一度皆さん読んでみたら、
そうですね、うん、
面白いと思いますよ。人の不幸は結構見たいみたいな、
まあまあまあ、
っていうのがね、
あの、ね、3つの味なんて言ったりもしますけどね。
だから今回のね、アミさんのブログが不幸ではないですけど、
はい、
ちょっとまあ問題があったりとかいう方が面白かったりね。
そうですね、
一般的にね、なんかこう不幸の方がみんなが覗くみたいなところってあるじゃないですか。
まあね、
そういうのであるんかもわからないですしね。
はい、確かに、
はい、
でもなんかこう明るく皆さん迎えてらっしゃるのがね、いいなと思いましたね。
本当にね、うん、読んでて楽しいという感じなんでね。
そうそうそう、普通考えたらね、こうドーンって落ち込んでもええようなことも起こってるじゃないですか。
ですよね。
言ったら、
はい、
でもそれをこう明るくブログにも書いてっていうのがね、うん、あ、まだすごいなって思いましたね。
まあ、本当にね、なるようにしかならんのでね。 さん僕もどっちか言ったらその方
なんで、そうマットさんの考え方もたまにすごいなと思う時ある。私基本的にあのマイナス思考なんで、はい、多分ねこうもしそういうことが起こったらきっとドヨドヨになってると思いますけどね。
だからそういうことが起こった時に対処したらいいわけで、
いや
起こらんかったらそれでいったらええやんみたいな。
いやその前の準備段階でこうきっちりきっちりやっていきたい方ですから、
あ
ちょっとねそこの考え方の違いが出るんかなと思いましたね。
あの以前言いましたよね、
うん、
あの石橋を叩いて渡る方や、
あ私石橋を叩いて壊す方ですから、
そう石橋を叩きすぎて壊して渡れなくする方じゃないですか。
やっぱり壊れたかっていうパターンですね。
だから僕は石橋があの壊れる前に渡ってしまうタイプ、
ね、違う壊れててもとんど渡んねん。もう絶対そこはね性格の違いだと思いますね。
まあまあね、そういうのがありますよね、うん、
はい、
まあ僕もポケットマネー欲しいですからね。
そうですね、アミさんのね今のお話の続きがちょっと追伸ということでありまして、
はいはい、
今回の放送はマットさんとどなたかなということで、うん、私通算でございますけれども、
はい、
毎月のポケットマネーはいくらあれば十分ですか、はい、よかったら教えてください。
ああ僕ですか、
うん、
僕の、毎月のポケットマネーは、
はい、
まあ数百万円あれば
おう
十分ですね。
そりゃ十分やわ。
まあ確かにね。
そりゃ十分でしょ。てか十分すぎるでしょ。
小さい頃はね、
はい、
50円あればよかったんですけども、今はね、やっぱりそうですね、万がないと心配ですよね。うん、
てかポケットマネーは生活費とは別ってことだよね。
ですよね。
だよね。
はい。
ということは財布の中にどのぐらいあったらいいかっていう話なのかな。
ああ、かもわからない
ね。普段のね。
はい。
私もでもやっぱ1万円入ってないとドキドキする。
ですよね、
うん、
あのね最近カードでどこでも行けるんですけど、
そうですね、う
ん、現金しか使えないとこってたまにあるじゃないですか、
うん、
その時にふとねあ俺現金持ってたかなって思ったりするんですよね、
う
ん、
ありますよね。あとちょっと誰かと一緒に行って、
うん、
じゃあみんなで払いましょうかみたいになった時にね、
そう
ちょっと私だけごめんないねんとは言われへんから、
そう
やっぱちょっとねある程度は持っておきたいなっていうのはねありますけどね。
そうなんですよね、
うん、
はい、まあまあそう考えるとやっぱり数万円
あるといいですね。
まあ僕の場合数百万円。
ああはいはい。そんな入る、そんな入る財布見たことないけど。
はい。ね、あの欲しいかなというところですよね。
そうですね。まあ私もそうですね。だいたい1、2万はやっぱ財布に入ってて欲しいかなっていうのがありますね。
ですね。僕だけどね、たまにね財布を落とした時にはね、
はい、
少なくしといた方がええやろなと。
ああそらね。
思うんでね。
落としません。
はい。
うん。まあそうなればいいんですけれども。
はい。
はい、アミさん、10月にはなバーさんになりましたさん。改めてありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
さあ続いてその昔さんからいただきました、
はい、
ズボンのポケットに物を入れると膨らんでしゃがんだりするのが動きにくいので、うん、できる限り上着のポケットに入れるようにしています。
あそうそう、あのジーンズなんか特にね、
うん、
あの入れると携帯とか入れたらしゃがみにくいね。
ありますよね、うん、なんか私もエスカレーター上がってる時の前の人のポケットぐわー出てる人いてもあるもんね、
はい、
あれ怖いわ確かに、うん、でも夏は上着はあまり着ないので困ってしまうんだよね。
あなるほど。
そこで登場するのがカバン、
うん、
でもねポケットみたいに体に密着してないから置き忘れをしてしまうことがあるのと、う
んはいはいはい、
何でも入れてしまって探すのに苦労したりするよね。
あわかるな、
うん、僕は
もう、うんうん、アイちゃんなんかね、
はい、
カバンからキー出すの何してますからね。
入れる場所決めててもね、
そう
なんかの表紙にちゃうとこ入れて分か
る
ようになると
かね、決めてんのに、
うん、
毎回違うとこ入れてるみたいで、それ決めてんちゃうやん、
よくあるわ。なんかちょっと勢いピッて入れて、どこみたいなね。
そう
ありますあります。
はい、
はい僕はポケットマネーなら全てのポケットに入るだけ欲しいですね。
あ僕もそうですね。確かに。
うん、それあったらね。
そう、もうあるだけのポケットにね、お金入れてくれるんやったら、ポケットだらけの服買いますね。
あのね、10個20個あるっていう服ありますけれども。
そうい
やいやいや。
ですよね。
たまにこうなんか服着替えた時に、あ、こんなとこにお金がとか出てく
る
のがあるよね。
それあるね。
あれ嬉しいけどね。
うん、
はい。アミさん、お孫さんおめでとうございます。よく読ませていただきましたと、その昔さんからもいただいてますね。
はい、いいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ、最後のメッセージはビスケットさんからいただきました。
はい。
子供の頃、ポンと叩くとポケットの中のビスケットが増えるという不思議なポケットの歌を聞いて、うん
はい、
お菓子が増えるポケットいいなぁと思った、
はいはい、
今ならポケットに1万円を入れて増やすよなぁって思うふふふ
あのありましたね、
うん、
あのビスケット入れてポーンと叩いたら
ポケットの中にはビスケットが一つってやつ、ね、
そう、
うん、
あれ結局割れて2枚3枚になってるだけやのに増えたって思ってんねんね。
いやでももしかしたら増えてるつもりの歌かもしれないよ。
まあまあね、うん、あの一つやったんが二つになってるって。
まあまあサイズ感は言ってないからちょっとねそこはあれですけれども、
けどまあ増えたって思ってるわけで、うん、それ1万円増えたらいいよね。
いいよね。でもどうする、1万円が半分にちぎれてるだけやったら。
そうそうそう、銀行行って交換してもら
わないと。そうそう、1万にしかならへんよ、ね、
そうそうそう。
まあね、
まあ、だけどそんなポケットがあったらね、
いいですね。
あの100万円で買えますね。
ああ、100万
だって1万円が増えるんでしょ。
いや違う違う、だから100万安いでしょ。
いやそうやけどね、あの1000万とか2000万とか、まあ、1億とか言われたらね、うん、そのお金もないし、
まあまあそうです
で、そんだけ元返そう思ったら何日かかんのよ。
そうやね、1日に1回しかできへんとか言われたらね、
そうそうそうそう、
ちょっと厳しいよね。
だからいいとこ100万でしょうね。
ああそうなんや、
うん、
まあまあ現実じゃないけど、
できれば30円ぐらいで売ってほしい、
ね、安っ
まあね、
そうですね。まあでも、はい、アイさんもね書いてらっしゃいますけれども、やっぱポケットといえばドラえもんのポケットがね あるといいよね。
ですよね。
出してみたいですけど ね、
はい、
はい、今日はポケットにメッセージたくさんいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあそれでは来週のテーマをこの中から決めていきたいと思いますが、
はい、
マネー、お金ですね。
あ、まあ、お金のマネーね。
はいはい、そうそう、何のマネーがあるの。
いや、モノマネ。
ああ、それ何のばさんでいい
じゃん。なんかのマネーかな。
マネーはい、次はズボン。
ズボンね、うん、
上着カバン、
はい、
ビスケット、
うん、
不思議、
はい、
歌、お菓子。
あ、難しいね今回。
ね、今回ちょっとねテーマ的に難しいかもしれないですね。
ですね、
うん、
まあ、ビスケットを言
う
てもね、
うん、
ビスケットでどんだけの話ができんねん
みたいな。せやな、もうすでにビスケットの中ではやっちゃったからね。
やってましたしね、
うん、あとは何ですかね、は
い、いろいろあるね。まあズボンとかもね。
ああ、
そうや、今回ね、
はい、
あのジーンズのズボンとかを写真撮った
んで、そうですね、また一緒になっちゃうよね。
一緒の写真になるのも嫌なんで、
うん、
このジーンズのコーディネートで上に着るもの。
あ、上着。あ、上着ね。
なんかどうでしょうかね。
上着ってでも幅広いですよね。
そうですね。
だってジャケットだってそうだし、コートだってそうでしょ、
うん、
シャツもそうやもんね。
そうそうそうそう、うん、上に着るもんやからね、
うんうん、
だからあれってなんとなく上着って言われると、
うん、
こう最終的に着るものを、
はいはいはい、
上着っていうイメージがありますよね、
うん、でも季節によったらね、
そうそうそう、
最終的に着るものも変わるし、
夏場なんか T シャツが上着ですからね。
あ、そうやね。あとほら子供ちゃんが幼稚園に行く時のスモックとかも上着だよね。
あ、そうそうそうそう、
うん、
ストールとかもね。
ストールはでも上着じゃないんじゃない。
なんか上にかけるじゃないですか。
それも入れる。
上にかける着るもんじゃないですか。
いやでもなんかちょっと微妙。
微妙かな、
うん、じゃあその辺はあの皆さんもどう考えるかなっていうのをね、
はい、
メッセージもいただいてもいいかもしれないですよ ね、
はい、
はい、上着の範疇どこまで入れるのかなってメッセージもぜひお寄せください、
はい、
ということで来週のテーマは上着でお届けしたいと思います。
はい、お相手はマットでした。
スーさんでした。バイバ イ。さあそれでは最後の曲はブレンディで電話してもいいかい。
もう一回